なんて素敵な夜桜なのかしら。この素敵な夜桜を乃木子の脳裏だけに留めておくのはもったいないわ。 JPEG に残したいわ。んでも乃木子の iPhone じゃ綺麗に撮れない。どうすればいいのかしら。
お嬢さん、そんな時はあたいに聞いてほしいな。
誰かしら。あら、 SK 大使の木野さんじゃないの。あ、そういえば木野さん、夜桜の写真ツイッターにアップしてたわよね。乃木子もあんな風に撮りたいわ。やり方教えてくれるかしら。 OK、 カメラゴーゴー。じゃあ乃木子さん、カメラを持ってください。iPhone でいいかしら。ノンノンノンノンノン OK iPhone。 iPhone だと綺麗に撮れない条件がいろいろ揃ってるので、できればちゃんとしたカメラ用意できるかな。じゃあこれどうかしら。ハイクラスコンデジね。できなくはないけど、そうだな。暗い場所の場合は、ピントが合いにくい場合が多いから、できればマニュアルフォーカスができるカメラの方がいいね。まあ、最近はハイクラスコンデジでも、ピント調整とかできる機能はあるけど、ダイレクトにレンズを回してピント調整をするわけではないから、ちょっとピント調整、液晶のスライダーを動かしてやったりするから、ちょっとやりにくいよね。もちろん、例えば、LED ライトってあるよね。ホームセンターに売ってるやつ。iPhone のライトじゃダメよ。LED ライトで、100メートルぐらい光が飛ぶやつがいいね。それで、スポットライトにして、桜の花びらにライトの光を当てて、そしてピントを合わせるという方法もある。ある程度明るさが確保できたら、オートフォーカスでもピントを合わせられるけど、やっぱり夜暗いから、ライトを当てた先に、例えば人が歩いてたとすれば、めっちゃ眩しいので、それに全く真っ暗な状態で、スポットライトが突然パンと浴びたら、通行人とかいたら、あれ？何？宇宙人？宇宙人かしら？宇宙人がライトをつけてるわ。いや、あれは SOS よ。SO！だから、マニュアルフォーカスができるカメラがいいな。乃木子くん、持ってるかね？しょうがない。勝手に、乃木らしさんのカメラを借りちゃおうっと。これどうかしら？お、いいね。ミラーレスだね。じゃあ、そのカメラを持って、早速夜桜を撮りに行こうじゃないか。着いたー！夜桜だね。そして今回はお堀があるね。松山城も見えている、バッチグーグーグーなスポットだね。じゃあカメラを準備して。じゃあ構えるわ。ノンノンノン、ダメダメ、三脚がないとダメだよ。三脚？乃木子、三脚なんか持ってない。大丈夫、三脚持ってきたから。ここに三脚があるよ。じゃあ三脚の足を伸ばしてみよう。三脚はできれば、あの乃木子、100均の三脚だったら持ってるわ。これにつけるわね。ごて。ダメダメ、100均の三脚じゃ高さが全然足りないし、レンズが重すぎて前に傾いちゃうよ。ちゃんとできれば自分の目の高さまで伸ばせられる三脚を持ってきてね。今回は、ギノさんの三脚、今これ伸ばしてるから、これでいこうか。結構でかいのよね、ギノさんの三脚って。それって、どこまで伸びるの？普通に三段式の三脚なんだけど、三段式の三脚の足を伸ばした状態で、ほぼ、ギノさんの目線まで高さがきます。で、エレベーター的な感じでダイヤル回すとさらに伸びるんだけど、そうすると完全にギノさんの身長を飛び越します。身長を飛び越すってことは、わりかし俯瞰目線っていうかな、ちょっと上から見下ろすような感じも出せるし、でもそれするとカメラ覗けないんじゃないの？大丈夫、最近のミラーレスちゃんと液晶がくるくる動くやつもあるから。乃木子さんが持ってきてるのはどうかな？ちゃんとこれ液晶がくるくる回ってるわ。 バリアアングルっていうのかしら。ちゃんと液晶を下向きにすることもできるから、いけるわ。でもまあ今回は、このエレベーター式のバーを伸ばすことはないので、ほぼ目線の高さまで、で固定しましょう。で、カメラを三脚につけてください。わかったわ。じゃあこの三脚をしっかり押して、あと、三脚をもし道端とかに広げる場合は、通行人もおられますので気をつけてください。なるべく自分の体のラインからはみ出ないようにちゃんと置いてくださいね。で、三脚をまあ固定します。最近の三脚はね、ネジで止めるというよりも、土台をカメラの下にくっつけた状態で、レバー1個で三脚に取り外し、取り付けが簡単にできるようになってるから、これつきました。じゃあ、レンズキャップを外してください。外したわ。電源を入れてください。入れたわ。まず構図決めるわね。そうですね。構図に関しては好き好きもあるので、ここでは特に何も言いません。好きな構図にしてください。何かおすすめの構図ってあるのかしら？まあ、一般的には三分割法っていうのがありますね。iPhone でもそうですが、三分割のラインを引くことができるんですよ。このデジカメでもありますけど、オプションとかでメニューの中に線を引くことができます。線と線の交点に主眼を置くといいって言われてますね。だからど真ん中に桜を置くんではなくて、右下、左下、右上、左上に置くのがいいってされてますね。もちろんど真ん中に置くのもありですよ。でもちょっと中心から外して四隅に行くといいと言われています。じゃあ、これで構図合わせたわ。じゃあシャッター切るわね。のぎこさん、慌てちゃダメです。夜桜を撮る方法にはそれなりの方法っていうのがあって、普通に構図を決めました。シャッターボタンを押しました。ではダメなんです。まず、暗いので明るくしましょう。普通にシャッターボタンを押しただけで綺麗に撮れるのだったら iPhone でも問題ありません。やはりここはレンズをくるくる回せるようなタイプ、ミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラっていうのが向いてますね。あと、コンデジでもでっかいレンズのついてるのがあるのですが、できればここはミラーレスタイプがいいですね。もちろんでっかいレンズじゃなかったも構いません。肝心要なのはセンサーサイズが大きいこと。センサーサイズ？何かしらそれ。のぎこのセンサーはピピンピピンピピン、こっちに桜があるわ、ピピンピピンピピンピピン、アットマークなの。センサーサイズっていうのはレンズを外した時に見える中にある板みたいなやつなんですけど、フィルムカメラでいうとこのフィルム？何それ、のぎこフィルムカメラなんか知らないわ。そんな昔のことなんて知らない。ああ、確かに今の世代の人たちはフィルムカメラといってもピンとこないかもしれませんね。まあ、映像を映し込む板っていうかな。映像が映る板なんですけど、それをセンサーっていうんですが、それが大きければ大きいほどいいです。iPhone とかコンデジは非常に小さいです。もう縦横が 3mm×2mm とかの世界なんですが、ミラーレス以上になると、15mm×13mm とか、フルサイズになると 35mm×20mm ぐらいかな。まあまあの大きさあります。これが大きければ大きいほど夜間撮影に強いんです。とにかくセンサーサイズが大きいのがいいのね。このカメラはどうなのかしら？のぎこさんが持ってきたオレンパスの OMD-EM5M2 はマイクロフォーサーズといって決してセンサーサイズが大きい方ではないのですが、一応ミラーレスなので、まあオリンパスはそもそもセンサーサイズ1種類しかありませんし、これで頑張ってるメーカーですので、ちょっと と夜間撮影は弱いんですけどね。このカメラ高かったんでしょ？それで夜間撮影苦手ってどういうこと？やはりセンサーサイズが大きい方が夜の撮影で、夜って暗いじゃないですか。光をどんどんどんどん取り入れようと思ったら感度ってやつを上げないといけないんです。感度を上げると光がたくさん入ってきて、暗い夜空でも明るく映るんですよ。ライトアップ撮影するわけではなくて夜桜撮影するので、夜桜自体は発光してません。ネオンじゃないから、光ってるわけじゃないので、暗いから夜桜が明るくなるようにするためにはかなり感度を上げないとダメなんですが、感度を上げると、まあ、画質が劣化するんですね。センサーサイズがちっちゃいと。だからセンサーサイズが大きい方が、まあ、早い話キャノン、ニコンのフルサイズっていうのが一番いいんですけど、ソニーもパナソニックもミラーレスでもフルサイズのありますけど、まあまあな値段します。まあまあのお値段が。だからそこは APS センサーでもいいし、パナソニックオリンパスのマイクロフォーサーズでも構いません。十分いけると思います。実際撮りましたから。わかったわ。じゃあセンサーサイズは大きい方がいいということで、このカメラはコンデジに比べたらそこそこのセンサーサイズがあるので明るく撮れるということなのね。じゃあ感度っていうのはどこかしら。そうですね、カメラの設定によって違うんですが、ここをポチポチ押してもらうと ISO というのがあって、 ISO の数字を大きくすると感度が上がり、小さくすると感度が低くなります。だいたい真っ昼間外を撮るときは ISO 感度は100とか200なのですが、夜間撮影になると400以上、800だったらまあまあいけます。1600でもいいんだけど、オリンパスパナソニックはセンサーが小さいので、感度1600にするとかなり画質が悪くなります。劣化してしまったら、まあね、塗り絵みたいな水彩画のようなベターとした感じになるんですよね。それはノイズが結構発生するので、ノイズを消す機能が働いてベターとなる。ノイズを潰さないといけませんから、それでベターとなるんだけど、ソニーとかの高感度に強いやつだと、もう実際は真っ暗なんだけど真っ昼間みたいに撮ることができるってやつもあるんですよね。なのでそこはなるべく、でもまあ夜桜を撮るだけためにセンサーの大きいカメラ買うも大変ですから、ミラーレスとかだったら 2,3 万ぐらいから買えますので、それで撮ると普段の撮影もいけますからいいと思います。じゃあ感度はとりあえず400に設定するのね。これでもうシャッターを押してもいいのかしら。まだです。夜桜撮るのって難しいのね。そうですね。ただシャッターを押せばいいというもんじゃありません。次はシャッタースピードです。とにかく明るい光を入れないといけないので、シャッタースピードを遅くして、光を取り入れる時間を長くさせるんですね。長ければ長いほどたくさんの光が入ってきますので、その分感度を下げる、抑えることはできるんですが、何せ桜、風が吹くとブレますから。ヒュー、ヒュー、ヒューって風が吹いてしまうと、桜の枝が揺れますよね。動画を撮ってるんじゃないです。静止画を撮ってるんです。一瞬を切り取るんです。一瞬を切り取るのに、シャッターを10秒以上上げてたら、1、2、3、4と10までカウントしてみてください。とてもそれは一瞬とは言えませんね。そうね、一瞬といえば、パッ！これぐらいかしら。秒数で言うたら、1秒？カメラの世界においては1秒も結構長いです。カメラの世界って一瞬と言ったらやっぱり500分の1とかでしょうね。1秒間の500分の1です。本当に一瞬です。でもそれでは夜桜は全く撮れません。だからといって10秒間シャッター開けっぱなしにしてしまうと確実に桜の木の枝がブレます。揺れてるんですから。左右に10センチブレたとすると10センチの幅を持ったものが映り込んでしまうんです。そうなってしまうと、もう桜の枝なのか花なのかさっぱりわかりません。あれね、木野さんがツイッターに上げている夜桜で水面に浮かんでる桜の花びらがちょっと移動して 長くなってる感じ。あれよね。そう、あれです。あれもっと長くすると、なんか長いもんが動いてるような感じに見えるんですが、あれ確か10秒ぐらい開けてるので、お堀の水も波があって、海じゃないけど風が吹いて波が起こって、水自体が流れていますから、そこに浮かんでる桜の花びらも流れているんですよ。流れたものを撮ってるから、移動して細長いになってるんですね。パッと見た目、花びらに見えないんですよ。あんな風になってるんでしまうんです、枝が。なので、なるべくシャッタースピードは開けないに、長くしないに越したことはない。まあ、なるべく風が吹いていない日を選ぶとか、風が止んだ瞬間にシャッターボタンを押すとか、しないといけないんだけど、なかなかそうもいかないから、なるべく感度を上げる。ISO 感度を上げると、シャッタースピードは短くて済みます。だったら1秒ぐらいに抑えられるんです。でも、このオリンパスのカメラは残念ながら、高感度に弱いから、シャッタースピードはあまり短くできない。感度上げられない。感度800がいいところ。感度400ぐらいで今回撮りました。感度400で撮ると、シャッタースピードは10秒ぐらい開けないと光が入ってこない。10秒も開けると、桜の枝が揺れてしまう風で。なので、風が止まるのをひたすら待ちました。のぎこ待つの大変、寒いし、ちょっとどっか行ってもいいかしら。カメラから離れないでください。カメラ盗まれますよ。じゃあちょっとスマホで時間潰すわ。ダメです。スマホなんかつけないでください。スマホの明かりがカメラに入り込んでおかしくなるじゃないですか。カメラの周りは暗くなければ。もうなかなか風止まないわ。ちょうどいいじゃないですか。風が止まない間に私のレクチャーを受けてください。よかった。じゃあ、シャッタースピードは10秒。ISO 感度は400にした。これでシャッター切っていいのね。まだです。まだ何があるの？次は絞りです。絞り？もうカメラややこしいわ。光を取り入れる装置にはシャッタースピードの他に絞りっていうのがあって、どれぐらい光の量を、シャッタースピードは時間ね。光を入れている時間。絞りは光が入る量と考えてください。私もね、カメラそんなに詳しくないんで、なんか違うこと言ってるかもしれないけど、まあそんなもんだと思ってみてください。で、絞りを開ければ開けるほど、絞りの数値を下げれば下げるほど光たくさん入ってきます。でも、ピントの合う範囲が狭くなります。なんせ夜なので、あと桜の花びらって平面じゃなくて立体的じゃないですか。手前に近づいてる枝もあれば、遠くの枝もある。手前の枝も遠くの枝も全部ピントを合わせようと思ったら、F 値の数字を大きくしなければならない。でも F 値の数値を大きくすると光の入る量が少なくなって、これまた暗く映ってしまうから、なるべく F 値は開けて、開放って言うんですけど、F 値の数値を下げてください。この辺の設定がコンデジとかスマホとではなかなか難しいんですけど、ミラーレス以上のものであれば、最近のハイクラスコンデジでも、絞り優先、シャッタースピード優先、プログラム優先、オートモードとかあるんですけど、その中のマニュアルモードというのがあって、シャッタースピードと絞りとかを全部自分で手動で設定できる機能があるんですが、それにして、F 値をなるべく低くしてください。まあそれでも F 値ね、5とか 5.6 とか6ぐらいまでは絞ってもいけたと思う。ちょっと暗くなるから、その分感度上げないといけないんだけど、感度上げてもいいよっていうカメラ、フルサイズ持ってる人、APS 持ってる人だったら、5とか6とか絞ってもいいと思います。そうすると、ピントの合う範囲が広くなるので、もちろんボケの美学はなくなるよ。まあ主眼となる桜をピント合わせて周りの木々をぼかしたいとかいうのであれば、F 値は下げた方がいい。とりあえず、映らなかったら意味がないので、光がたくさん入ることを優先させましょう。とりあえず何回か撮影してみて、F 値と ISO 感度とシャッタースピード、 この3つのいい塩梅を探してください。これはもうシャッターバンバン切って液晶で再生してみて、一番明るく撮れてる感じ、もちろん明るくなりすぎたら真っ白になってしまいますので、真っ白意味がありませんから、暗いところは暗く、明るいところは明るく、自分の好みの状態がなるまで、できるまでいろいろ調整しなければなりません。そんなにたくさん撮るの？だって組み合わせ無限じゃない？ F 値が、2.8 とか3とか4とか5とか6とかで5種類ぐらいあったとして、ISO 感度を400と800と1600にしたとして3種類あったとして、シャッタースピードは10秒と5秒と何とかやったとして 3×3×3 で9で9種類は、あーもう計算わからないわ、何種類シャッター切ればいいの。とりあえず F 値は一番低い数字にしてください。このレンズあんまり良くないので F 値 2.8 とかにありませんから、F 値 3.5 にして、あと構図はまあズーム効かしてもいいですけど、ズーム効かせれば効かするほど光の量が入ってくるのも少なくなるから、なるべく広角で35mm 換算 28mm 一番広角の状態、広角一番広い状態ね、広くたくさんものが入る状態にしましょう。 F 値は一番下げて 3.5 にしましょう。 ISO 感度はまずは400にしましょう。シャッタースピードはまずは10秒からやってみましょう。10秒でちょっと枝が流れるようやったら5秒、それでも流れるようやったら3秒、2秒、1秒と下げていきましょう。わかったわ。だから F 値を固定、 ISO も固定、シャッタースピードを増やしたり減らしたりことによって枝がぶれない程度のシャッタースピードの極めればいいのね。わかったわ。シャッタースピード1秒で枝がぶれなかったら1秒で撮ればいいのね。そうです、1秒で枝のブレを止めることができるんだったら1秒にしてしまいましょう。これでシャッタースピードが固定されますから、ISO と絞りだけを考えばいいんです。で、ISO を上げすぎると、ノイズが出てしまうとか、画質が劣化してしまうという、その境界線を自分が持ってるカメラの ISO 感度で、自分が好みの画質の劣化具合、ここまでなら耐えられるという境界線を知りましょう。ちなみに私、このオリンパス OMD-EM5M2 では ISO400 が限界です。400以上の、真っ昼まで400以上はちょっと耐えられません。夜間だから、まあいいかなと思って、ちょっとかツイッターにアップするんだったらちっちゃいのでいいかなと思って、800までは許しますが。そしたらあとは F 値を下げるしかないんですけど、レンズがボロいので F 値も下がらないから、とにかく夜景は妥協なのね。はい。夜景の場合は ISO800 までも許します。最悪、シャッタースピードを1秒で、ブレを止めました。ISO800 にしました。F 値も一番最初まで下げました。それでもうシャッター切ります。仕上がりは少々暗くても構いません。この先に素晴らしいものが待ってますから。
え？素晴らしいもの？じゃあ分かったわ。とりあえずシャッター切るわ。
まだです！
まだ何か設定しなければならないものがあるの？ややこしいわ。もう3つ出たのよね。ISO と F 値とシャッタースピード。
次はピントです。ピントを合わせなければ全く意味がありません。マニュアルフォーカスにしてください。
この21世紀の平成も終わろうという年に、オートフォーカスにしないなんて、そんな愚かなことがあるの？
じゃあ、のびこさん、オートフォーカスでいいですから、あの真っ暗な先の、10メートル先のお堀の向こうにある桜の枝ピント合わせてくださいよ。わかったわ。
ジーコ。ピントが合わないな。どうして？
それは暗いからです。我々も暗かったら見えないじゃないですか。それと同じでカメラも生きてるんですよ。カメラさんもね、おい、暗すぎてピント合わせられないだよ。どうしてくれるんだよ。もっと明るくしろよ。ってカメラも言ってるんですよ。だからここで、まあ、最終手段としてあまりおすすめはできないんですが、LED ライトで一瞬照らしましょう。スポットライトにして。ホームセンターに売っている、長さ10センチぐらいの、単4が3本もしくは単31本で動くライトがあります。それで光量を調整できるから、で、スポット、ね、 幅広くじゃなくて幅狭く、スポットの状態にしてライトつけて桜の枝を照らしてください。そこでオートフォーカスでピンと合わしましょう。大概合います。一瞬でスパッとつけて通気しましょう。他の方々に迷惑かかったらいけないので、桜の照らした桜の枝の向こうに誰かがいたとすれば猛烈に眩しいですから、そこは気をつけてつけましょう。それでオートフォーカス合えばいいですけど、合わない場合もあります。そんな時のためにオートフォーカスの後にマニュアル操作ができるカメラもあります。え、このカメラついてたかしら。はい、そのカメラにはついています。シャッター半押しで一応ピンと合わせられるんですが、自信がなかった時はレンズを回した途端にマニュアルに変わってくれます。それしなくても最初からマニュアルでピント合わせてもいいです。ここでやっぱりファインダーがついてて覗くタイプのカメラの方がピント合わせやすいですね。液晶の場合だと見にくかったりとか、あと残念ながらギノさんね、老眼でして液晶画面見えないんですよ、ピントが。もちろん老眼鏡すればいいんですけど、老眼鏡してたら遠くがよくわかんないんで、ファインダーで覗くタイプというのは視度調整機能というのがあって、老眼の人でもピント、ぴったり見えるように調整できるんですよ。はい、それで照らしてレンズ回してピント合わしましょう。いいカメラ、まあまあそこそこ値段するカメラだとピントの合わせてる部分を拡大させることができますから、合ってるかどうか非常によくわかります。ピント合わせたわ。ISO は400、 F 値は最小、シャッタースピードは1秒、あれ10秒だったかしら。で、ピントもマニュアルで合わしました。じゃあシャッターをします。待った！まだシャッター押しちゃいけないの？まだこれ以上何があるっていうの？もう夜桜撮るの難しいわ。もうのぎこの心のファインダーに収めるだけでもういいわ。もういい、もう帰る、めんどくさいから帰る。ここまで来てそれはなしです。のぎこさん、あともう少しですから頑張りましょう。シャッタースピードを遅くしてるということはカメラ自体もブレるんです。桜の花もブレますが、あなたの、のぎこさんの指の押さえた時に三脚で固定してるとはいえ、わずかながら振動がカメラに伝わります。そのブレが発生するんです。そのために必要なのがリモコンなんかないじゃないのよ。はい、リモコン持ってるんですけど、ちょっと家に置いてきてしまいました。つまりリモコンですね。離れたところからシャッターを切る。よく昔のね、記念撮影の写真スタジオで、はい、皆さんこっち向いてこっち向いてって言った時、右手を高く上げてシャッターボタン切ってますね。あれレディーズって言うんですが、あれ今じゃデジカメになってレディーズと言わずもリモコンになるんですけど、ワイヤレスもあれば、ワイヤー有線のやつもあるんですけど、ギノさん家には、昔使ってたカメラのリモコンが使えるので、有線なんですが、ちょっとワイヤレス高かったので、有線なんですけど、まあまあコードが邪魔だったりするんですね。そこで発揮するのが、セルフタイマーです。セルフタイマーってあれ？ちょっとこれから記念撮影するわよ。あそこ、のぎこが立つところ、ちょっとそこ開けなさいよ、もう。行くよ、みんなでカメラ見て、シャッター押しますよ。バシャー、間に合わなかったじゃないのよ。シャッター切れるのが早すぎるわよ、もう。あれ？あのセルフタイマー？はい、そうです。ですが、先ほどのぎこさんが熱演されたセルフタイマーだと10秒ぐらいいますよね。そうよ。でもね、記念撮影の時10秒って足りないのよね。みんなの集合する場所に合わせて行って、お髪を整えて、いい表情にして、それからカメラの方向こうとしたら、その前にシャッターが切れちゃうの。20秒ぐらい欲しいわ。はい。でも、夜桜撮影でシャッターボタンを押してから20秒後にシャッターが切れるようでは、20秒後に桜の枝の揺れが止まってると予想できますか？今だ。今桜の木の枝が揺れが止まってる。今シャッター切ろうってポチッとしてから10秒後ですよ。10秒後に風が吹くとも限りません。だから、まあまあそこそこなカメラだと、セルフタイマーに2秒というのがあります。2秒？
はい、みんな集まって記念撮影撮るわよ。そこ、のぎこのす、あの、タフト1だからね。はい、シャッターを押して、パチッ、チッチッカシャ、あーのぎこ、みんなのところに行く時間ないじゃない。なんで2秒なんか短いセーフタイマーがあるのよ。全然使えないじゃない。
その2秒なの？何のためにあるのかしら？今まで全然わからなかったわ。
それがこのためにあるのよね。
そうです。リモコンがない人のためようだと思われます、2秒というのは。2秒後にシャッターが切れます。2秒ぐらいだったら、風が吹かなくって、桜の枝が揺れが止まってる。2秒後も多分止まってると思うよねって言えますよね。
それ使いましょう。じゃあシャッター切るわよ。セルフタイマー2秒に設定したわ。
まだです！
まだあるの？ちょっと ISO の感度は400に固定、シャッタースピードは1秒だったか10だったらもう忘れたわ。 F 値は最小にして、セルフタイマー2秒にして、マニュアルフォーカスでピント合わせて、これ以上何があるっていうの、もうこれ以上覚えられないわ。
大概のカメラには手ブレ補正機能というのがついています。オリンパスの OMD-EM5M2 では5軸テルブレ補正というものがついています。手に持ってる状態でシャッターを切ると、どうしても手には揺れと、微妙な揺れというのね。どんなに脇を締めて撮影しても微妙に揺れています。それを止めてくれるのですが、三脚に固定してある以上、手ブレ補正機能はいりません。切りましょう。オンにしててもいいのですが、大概カメラのマニュアル読むと、三脚に固定してるときは、変に手ブレ補正が働くのを阻止するために、手ブレ補正機能はオフにしましょうとありますんで、オフにしてください。
わかったわ。じゃあ手ブレ補正オフにするわね。ポチッ、オフにしたわ。じゃあもうこれでシャッター押してもいいわよね。
まだ何かあるっていうの？
いや、ないとも言えないんですが、ですね。水面映ってますよね。よく昼間に、青空を青々と撮りたいっていう人は PL フィルターをつけたりするんですが、 PL フィルターっていうのは水面が映るか水の底が映るかっていうのも調整できるので、水面が映るようにしとってください。いっそその PL フィルターのけて普通のプロテクトフィルターに付け替えた方がいいと思います。やっぱり水面に周りのネオンとかが、桜の枝が映った方がいいですから。どうせそこは暗くて見えませんから。
ちゃんとそこは大丈夫ですか？
あ、 PL フィルターがついたままだわ。外さなきゃ。これでいいのよね。もう大丈夫よね。シャッター切ってもいいわよね。
じゃあシャッター切るわよ。2秒よ。切れたわ。あー、なんか暗いわ。何これ、なんか桜の花が薄ピンクじゃないわ。どういうことかしらこれ。
あー、ちょっとこれ色かぶりしてますね。
どういうこと？
私も詳しいことはわからないのですが、長時間録音すると周りに緑があると緑の影響を受けて桜の花びらが緑になったりとか、近くにオレンジ色の明かりがあったりするともろにオレンジ色に映ったりするんですよ。まあ、単純に色かぶりっていう言葉で表現してもいいんじゃないかと思うんですが、
どうすればいいの？だってのぎこの目には桜の花は白っぽく薄ピンクに見えるわ。でもカメラに映し出された映像はなんか緑っぽかったりオレンジっぽかったりするのよ。おかしいわ。
はい。なのでこっから先はパソコンの力を頼りましょう。どうしてもその色かぶりっていうのがうまく撮れなかったり、色かぶりがない状態で映らなかったりとか、もちろんホワイトバランスを変えて撮影、
ホワイトバランス何それ、絞りとシャッタースピードと ISO とセルフタイマーとマニュアルと PL フィルターオフにするんと、あーもうこれ以上覚えられないわ。ホワイトバランスって何？
まあ早い話が白いところを白くするっていうのがホワイトバランスです。白熱灯の下で撮影すると白いものが黄色っぽく映ります。でホワイトバランスをオートにしてこの白いところは白く映るようにできるんですが、いまいち弱かったりします。綺麗に白くならなかったりします。
そんな時どうしてもね、パソコンの力を頼らざるを得ないんです。わかったわ。じゃあ、とりあえずいろいろシャッタースピードを変えて、好みの明るさにして、で、たくさん撮ってみるわ。ねえねえ、ギノさん、何でしょうか？あの、車とかのライトがピーッと線を走ったのを撮りたいの。ああ、それだったらシャッタースピードを、まあ、周りを走ってる車のスピードにもよりますけど、5秒ぐらいは開けた方がいいですね。1秒じゃダメなの。1秒じゃちょっとあまり流れないですね。もちろん高速道路撮影するんでしたら、車100キロぐらいで走ってくれますから、1秒でもいいですけど、一般道だとそういうわけにはいきませんからね、5秒ぐらいは開けた方がいいと思います。でも5秒も開けると、桜の枝がブレるんじゃないの？そうですね、ブレます。だからそこはもう、どっちかです。ブレない無風状態だったら、5秒ぐらい開けて、車のライトがピーッと走るように撮ることができます。もし、ちょっと風があって、あまり長時間露光ができないんだったら、木野さんがツイッターで高速道路のサービスエリアから撮影してるのがあるんですけど、あんな風なところやったら、車が高速で移動してくれますので、シャッタースピードは短くても、車のテールランプ、赤いテールランプとかがピーッと線を走ったように、レーザービームのような感じで撮ることができますから、余計幻想的になるんですが、四国の高速道路の夜9時って全然車走ってないんすよ。全然線が走らないんすよ。なんすかあれ、土曜日の夜撮影に行ったのに全然車通らないんすよ。仕方ないわね、そこは。田舎なんだから。あと、それとですね、JPEG でも、ま、全然構わないのですが、パソコンで補正する、多少の補正入れるということを前提にした場合、JPEG だけではなくて、RAW、RAW、RAW、RAW、RAW で撮影することもおすすめします。RAW? 重度RAW かしら？よくわかんないわ。JPEG じゃダメなの？ JPEG って圧縮されてあるんですよ。なので、画質が綺麗かというと、決してそうではなくて、撮ったそのままの生のリアルな品質を保つためには、全く圧縮のかかっていない画像を用意する必要があるんです。それが RAW です。残念ながら JPEG の拡張子は JPG ですが、RAW の拡張子は RAW ではありません。どういうわけか、これはメーカーによって統一されておらず、例えばニコンだったら NEF、キャノンだったら CR2、オリンパスだったら ORF になっています。普通の JPEG 画像が10メガぐらいだったら、オリンパスの場合は ORF だと20メガバイトぐらいになりますね。まあ、映ってる画像の情報にもよりますけど、色がいっぱい極彩色だったらそれだけ情報量も増えますから、そこはありますけど、キャノンのフルサイズだったら確かに40メガぐらいまで行くはずなんですよ。ローで撮っておけば画質を調整した時に劣化しないんですよ。JPEG だとどうしても画質を調整、カメラに付属のソフトでもいいですから、いじるとだんだん画質が劣化していくんですけど、ローは情報量が非常に多いので劣化しないと言われています。なので、それで情報量がたくさん入ってる分、いろんな色の調整の幅が広いんですね。最近は JPEG でも、Photoshop とかであれば、ちょっとお高いソフトにはなるんですが、Photoshop も、毎月毎月お金を払えないと使えないのもあれば、買い取りのもありますので、まあまあ、本格的にプロ用で使わないのであれば、Photoshop Elements っていうのが1万5000円ぐらいで買えますので、それで、やってもいいんじゃないでしょうか。そんなんだったら JPEG でも RAW でできるいろんな幅の広い色調整できますから。ギノさんは一応仕事柄 Photoshop 持っておりますので Photoshop のやつで調整しますが、まああんまり基本を大事にしてちょっと色かぶりを抑えるぐらいですね。
色かぶりを抑えるあのスライダーがあるので、それで桜 の、 あの色かぶりを取るようにします。で明るさを自分の好みにちょっと変えるぐらいで、どうしてもねやっぱりオリンパスのカメラってセンサーサイズが小さいせいもあって暗いんですよ。であんまり長時間録音すると当然あの桜の枝がブレますから、あんまりシャッタースピード長くできない。なので後で補正することを前提に撮ってますね。もうとにかくピントが合うことは大前提だし、桜の枝がブレないのも大前提だから、そこはちょっと致し方がないですね。本当はもっと高感度なカメラ欲しいんですけど、高感度に強いカメラを買おうとするとオリンパスじゃなくなってしまって、オリンパスのレンズも使えなくなりますから、まあ最初にオリンパスを選んだのが間違いだったかもしれませんけど、まあ結構構えます。オリンパスがねフルサイズ出したらいいかもしれないけど、多分フルサイズ出したらまたフルサイズのレンズがもう買わないといけなくなるのかもしれないですけど、わかりましたか、乃木子さん。
ややこしいのね、夜桜撮るのって、パッとシャッター切って、パッとそれだけではいかないのね。
そうですね。でもまあ、昔のフィルムカメラの時代に比べたら、すぐその場で出来上がりがわかるんだし、
乃木子だからフィルムカメラの時代なんかわからないって言ってたでしょ？
まあ、いろいろね、絶対条件として三脚が必要。どっかにカメラを固定できるんであれば三脚なかったらいいけど、なかなかそういう場所ってないし、三脚なしだとカメラって案外真っ平らのようで真っ平らじゃないし、レンズの重みで前に垂れ下がるから、やっぱり三脚必要。マニュアル調整がないと光たくさん入れることできないし、オートフォーカスしかなかったら暗い夜空でピント合わせられないし、でやっぱりレンズ交換式のミラーレス以上はあった方がいいかな。もちろんレンズはもうあのキットレンズといってカメラ買った時についてくるやつで問題ないです。私もそれで撮ってますから。もちろんいいカメラがいいレンズがあればそれに越したことはないんですけどね。そこはそれというやつでお財布と相談してみてください。そんなところですかね。あと色合いに関してはこれはまあ好みなんですが、あのカメラ自体にあのビビットとかナチュラルとかフラットとかあると思いますので、あのギノさんはあのビビットで一番鮮やかに撮れるモードで、もちろんあのロゴで撮っておけば後でビビットだのフラットなのでいろいろ調整できるんですけど、まあ、めんどくさいもう JPEG でいいやと思ったらそこビビットで撮っておけば鮮やかに映るんじゃないでしょう。あとね、長時間録音すると歩行者とか自転車ぐらいはあの透明人間かっていうぐらい映らなくなりますから、人が絶え間なく歩いててどうしてもあのなかなか人がいない状態の静寂を保てないんだったら、いっそ長時間録音で人消してしまうというのもあります。あの靴だけは映ったりするんですけどね。そういうなるべく人のいない場所を狙ってっていうところがミソなんじゃないでしょうかね。そんなところでしょうか。あとはそのいい構図を、絶景の夜桜スポットを探す旅に出てみてください。
わかったわ、乃木子頑張る。